会社の方から11時ぐらいのところに、
はい、おはようございます。最初に、この25ページにモーゼの実会がありますよね。でこの実会、その要するに旧約聖書というのはこの律法の宗教、律法、ここに書いてあるその神とのその契約においてこれを行うというそういう宗教ですよね。で46ページから7ページにのこの聖書の言葉ですね。しかし私は言っておく、いやこれじゃないな、ちょっと待ってね。あ、98ページ、ごめんなさい。98ページに、隣人を自分のように愛しなさい。という第二の掟もこれと同じように重要である。それから、その後に、第一の掟は心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。この実会のうちの最初の4行ですね、もう一度25ページに戻って、この最初の4行が第いわゆる第一の掟ですね。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいにかかってるわけね。それからそのあなたの父母を敬えからの6行です。これが隣人を自分のように愛しなさいということですね。だから特に新約聖書の場合はこのモーゼの実会の集約とも言うべきこの2つですね、その神に対することとそれから隣人愛、この二つを新約では説いているわけですよね。そこにだから旧約を主体としたユダヤ教というのは要するに戒律というでしょう、これが主になりますし、それからキリスト教、新約聖書を主体にしたキリスト教というのは愛というものを説いている、愛の宗教、一応これ常識として一応知っておいていいんじゃないかと思います。それからこの孔子、その孔子、その孔子のそのなんていうかな、人間の差というのは受けた教育の差であるということ、氏素性の規制によるものではないという。でこれは非常に気をつけた箇所なんですね。というのはあんまり露骨に書くといろいろ差し障りがあるんで、私はかなり、表現に気をつけまして、それとなくふわっとこう書いたところがあるんですね。その実際はですね、その孔子の母親っていうのはここには非常にソフトに書いてあるんですけれども、その当時っていうのはもう男尊女卑の時代ですよ、言ってみれば。だからその奥さんは何人でも持てたんですよ。第一夫人、第二夫人、第三夫人で、その正式の妻にできなくてもおめかけさんということができたんですよ。ところが それにもさせなかったんですね。 男の子が生まれたにもかかわらず、で、あの式というここに29ページですか、この真ん中の下の式とありますけど、この式の記述にですね、野号と書いてあるんですよ。野号の結果孔子が生まれたと書いてある。これはあの孔子研究者の間でよく知られていることですね。野号なんだ。だからあの孔子は、孔子の母親は席にも入れてもらえられないし、全く子供が生まれたといってもそのまま捨てられたということですね。じゃあどうしてかということですね。で、この30ページのところにこの 1,2,3,4,5,6 行目ですよね。母親の家は今日でいう冠婚葬祭のコーディネーターをして、これ私の苦心の苦心の文章なんですよ。要するにね、当時の葬式屋さんっていうのはろくでもない、あの村から村へこう練っていくんですよ。で、その死人が出たったらそこ行って、で、いろいろ葬儀をやるわけですよ。で、お墓へそのまああの埋める、あのちゃんとそこまでやるんですよ、お墓に埋めるところまで。ところがあの死ぬ時にお金持ちの家だったら宝石とかいろんなもの、そのあの土葬ですから一緒にあの墓の中に入れるわけ。それを今度夜中にね行って洗いて下着から全部剥いでで、ドロンしちゃうわけです。そういうことがかなりされてたんですね。だからそのこの人たちの、いや、まあ日本ではジプシーというのがありました。このジプシーのように渡り歩いてたわけですよ。そういう母親の息子だということで、だからあのもちろん彼は全くその父親が誰なのかを知らされずに育った。ただお父さんは立派だっていうことは聞いてた。で、そこからまだあるんだ。これもここで省いた。父親が亡く、母親が亡くなった時に彼は14、15ですよね。その時にどうしたかというと、この町田で言えばね、このそうだな、このあれじゃない、広場、駅前のああいうところですよ、目抜きのところへこの母親の棺を持ってって、で、泣いて訴えたわけですよ。私はの母親亡くなった、私は父親の名前を知らない、誰か知ってる人がいたら教えてくれ。まさに異常ですよね。私の母を父と同じ棺に入れたいと言って、それで訴えたんですよ。そしたらまあ知ってる人がいたんですよね。で、お前の父親は高家のこういう人だということを教えられて、それで、まあ、で、まあ、父親はすでに亡くなってますから、その後継の門を彼は叩いた。ちょうどそしたら、その孔子にとっては兄にあたる人がですね、後継ぎだった人が新勝者だったんですよね。で、体が具合悪くて結局早死にして後継ぎに困っていたんですよ。そういう事情で彼は受け入れてもらったわけですよ。だから非常にそのこの辺のところ、私だからね、 そのまま書くといろいろ刺さりがあるんで、あの孔子を神様のように思ってる人たちもいますから。だけどこれが実際の孔子研究で実際に分かってきたことなんですよ。だからこれは似たようなことはイエスにも言える。あの孔子とイエスに共通しているのは生い立ちに関する資料が全くないって。孔子も今あのこの父親を探し当てたところからこうあの出てくるけれども、それ以前どういう育ち方をしたか全く母親の名前だけは分かってる。イエスもそうですよね。だからイエスの場合は要するに、まあ、クリスチャンの方がいらっしゃるとあれでしょうけれども、要するに父親がいないわけでしょ。父親が誰か分かんない、まあ、神が産ましめたと言ってるけれども、そういう中で育った。だから随分僕は差別を受けたと思うんでね。でその差別と屈辱の中をこのそこからこうそれに負けずにね這い上がったところがあるわけですよ。でですからここにも書きましたけども、うん、そう29ページのあの最初の3行目ですに書いてある、炉の国の、まあ、日本 の、 その江戸時代で言えばいわゆる家老ですよ。家老の家に若いあの人たちがあの若い武士たちが全部呼ばれたんです。でお昼をご馳走になるって言って、ね、で彼も行ったんですよ。ところが門前でね、お前のようなものがここへ来るところではないって追い返された。それは要するに孔子の母親が誰であるかみんな分かってたから。ですから結局孔子はその後、しかもあの全くあのなんていうかな、我々知ってるのはさ、我十有五にして学人を志し三十にして立つとか、ああいうことで本当の生々しい孔子のその息遣いっていうのは分かんない。でも皆さんよく考えてごらん。昨日までね、たとえ父親の子であろうが、昨日まで全くどこで暮らしてたか分からん男の子を受け入れたのよ。ただ後継ぎのため、血筋を絶やさないため受け入れたんだ。若干は愛情はあったかもしれない。昔は大家族ですからいろんなあ の、 のがいたでしょう。そういう中に彼は一人で入ったんだ。だから彼はすごい勉強したわけですよ。だから あの後ろ指刺されないようにするために彼は一生懸命働いて、それで高級官僚になっていくわけですよ。そういうねところがあるわけ。この辺のところは一応常識としてね皆さん知っといていいんじゃないかと思うんですよね。だからこのここにも書いて、さっき、お松さんの解説の中にも取り上げてましたけども、31ページの最初のところですね。人が不当な差別を受けたとき、要すね果てに反逆の道を歩むか、それともこれをバネに這い上がっていくか、二通りの生き方に分かれます。これはいろいろありますよ。苦労によって磨かれていく人と苦労によって擦り切れていく人がいるんです。 苦労することで磨かれていく人間と苦労することで擦り切れていく人間がいるんですよ。もう一つ擦り切れないけれども苦労によって拗ねていく人間がいるんです。三通りに分かれる。実際はだからそのどっちの人生を歩める人間かということ、苦労によって磨かれていくか、ひねくれていくか、擦り切れていくか。その辺のところが、まあこのなんていうんですかね、イエス・キリスト孔子という存在は非常に私たちにとって大きな教訓となる存在だということが言えますよね。それからこの今日の中でまあいろんな部分がありますけども、やはり大和田さんの解説の中でも取り上げてありましたけども、27ページの26ページの最後ですね、人間は自分のレベル以下のものしか見ることができません。例えばどんなに偉大な人であっても神でない限り凡庸な部分や醜い世界を抱えているものです。しかしそれらの上に優れたものを築き、美しい世界を作り上げることで自らを燦然と輝かせているのです。それに対してレベルの低い人はそうした偉大な部分に目が届きますということですね。だから優れた人の優れた部分を尊敬できる人ってのはやっぱりそれだけのレベルの人だという。だからよくどんな人間をもケチつける人がいるじゃないですか。あら探しの上手な人がいますよ。だから心が癒やしい人というのは自分の癒やしさをくっつけて人を見るんです。だから誰からも学ぶことができない、こういう人ってのは誰からも学ぶことができない。そして年月だけがその人の上に老いを与えていくわけだ。だから私たちはやはりね、吉川英治の言葉に自分以外皆死であるという言葉がありますけども、やはり人にはいろいろなその人その人の良さがありますし、優れた人には優れたものと同じような部分だけやっぱり癖がある。それと同じ分量の癖がある。人間全部が優れてるわけじゃないです。だからこの辺のこの人の見方というものを私たちは深めておく必要がありますね。だいたいそういうところであります。まあ、質問が10分までということですから、もし皆さんの方でこの後何か質問がありましたらどうぞ質問してください。